バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸子です。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ音楽番組を目指していきます。今日はですね、今までにないほど大人がいっぱいいて授業参観みたいになっていて、ゲストも最多人数でですね、三沢はドキドキしています。頑張ります。楽しく、進行できればなと思っております。ちょっとねメールがあるので読ませていただきますよ。ラジオネームクビューさんからいただきました。ありがとうございます。さちかちゃんこんばんは。こんばんは。4月1日の0時過ぎガルパを起動したらストーリーが始まってみんなの顔がミッシェルになっていました。トークもいくつか新しくなっていて凝ってるなと思いました。まさか譜面までミッシェルになっているとは。たった1日のためにここまで凝ってくれた開発陣に感謝。楽しいエイプリルフールをありがとうございます、というメールが届いております。私も4月1日にガルパを起動したらびっくりしましたね。自分のキャラクターの顔が、エメラルドグリーンのクマの顔になってるなんて思わなかったのでびっくりしましたし、ミシェルのね、ミシェルがこう譜面で落ちてきてミシェルの顔を押すとよっよっっていうのがめっちゃ面白くって、一人でこれ私夜中ですからね、4月1日の0時過ぎ誰とこう共有するわけでもなく一人ではミシェルだってニヤニヤするっていう感じでしたね。今やっと皆さんとガルパのファンの方と共有できてよかったですけれども、すごく楽しかったので来年も期待してまーすということで始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロウプログラムスタート。バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。アフターグロウ。改めまして三沢幸子です。ではここからは白黒フェスで行ったこの番組の出張版の感想メールが来ているので紹介していきたいと思います。ガルパネーム角さんからいただきました。ありがとうございます。みささんこんばんは。こんばんは。白黒フェス2018ガルパラジオ出張版に立ち見エリアから拝見しました。ありがとうございます。キャスト3人での協力ライブではあゆみさんの腕前にびっくりしたり、これってもう光ってますかのコーナーでの回答はしっくりときて鳥肌が収まりませんでした。これからも配置をさせていただきますのでお体に気をつけて頑張ってください、ということでありがとうございます。たくさんの人に来ていただいて、座ってる方も何人かいるけども立ってる人がなんか後ろにめちゃめちゃいてくれて、本当になんかたくさんの方が興味を持って見てくれてるんだなっていう風に思いました。まあ、白黒フェスはカードのイベントだから、バイスシュワルツのイベントだから、まあ一応知ってるとは思うけどすごい人が集まってくれるかどうかな、でもゲスト豪華だしうーんって思ってたら実際に出てみたらすんごいたくさんの人がいて、質問でねガルパやってる人とか知ってる人って言ったらもう本当に 100% が手を挙げてくれて、あれですよ、嘘じゃない 100% を挙げてくれてびっくりした。本当にみんなやってくれてて、でなんかまあこのキャラクターはこういう感じでねとか言ったらうんうんみたいな、分かってるよ知ってるよみたいな笑みをしてくれて、なんかみんながこうすごくガルパに親しんでくれてる人がたくさんいるんだなっていうことを感じました。この番組でねゲームをやってもラジオだから伝わらないので今までできなかったんですけれども、初めてねゲームを画面を皆さんに見せつつ私がプレイをしながらというか、このキャラクターはねとかこのボタンを押すとこういうことが起きてねってことをね説明することができたので、まだねやってない方にもきっとガルパのゲームの内容とかが分かっていただけたんじゃないかなって思ってます。あと曲のプレイもねさせていただいて、どんな腕前なのか、三沢いつもなんかドヤ顔してるけど大丈夫かよ、本当にガルパファンなのかよって思ってくれてる方がねいらっしゃったと思うんですけれども、まあ フルコンはできなかったけど、まあ、速度をいつも 10.8 でやってるっていう、あのリアル感 もう見せられたんじゃないかなと思います。あとね、指の動きがね、お二人と違ったなと、加藤恵美さんとあゆみさんと違ったなと思いました。こうなんだろう、みんなに多分ね、本当はこうやって押してるんだよっていう親指の動きを見せるべきだったんだけど、私はもうガチになりすぎて最小限の動きで譜面を追うっていう、だから横から見てもミサさんやってるって多分ねなったと思う。最前列 の座って見てる人もミサさんやってるってぐらい動かないんですよ、体がね。でも顔は頑張って動かした。ダメだった時はダメな顔を家でもするんですけど、なんかリアルにやっちゃいましたね。あとスタンプをめっちゃ押すとかやりましたけれども、なかなか協力ライブをする機会はなかったので、協力ライブをしている様を皆さんに見ていただけたんじゃないかなと思います。あとですね、インフォメーションのコーナー、告知のところでトライアルデッキのね、バイスシュバルツのイベントなので、やっぱりバイスシュバルツのことをお話ししたいなと思って、トライアルデッキを開封していきましょうみたいな感じでやったら、あゆみさんがまさかの、さくらあやねさんの白押しサイン入りカードを当てたんですよ。それで三沢さんにくれたの、優しい。ということでね、本当に入っているんだよっていう表明ができましたね。なんか自分買った時なかなか入ってないからさ、本当にサインカードなんかあんのかよみたいな感じしてたんですけど、勝手にね、後ろさんごめんなさい。本当に入ってるし、夢がありますね。ぜひカード皆さん手に入れてほしいので、トライアルデッキアフターグローよろしくお願いします。発売中です。その時のね、出張版の時の模様をね、今聞いて、行けばよかったとか、どんな感じだったのって、今知った方、アーカイブがなんと YouTube でご覧いただけ、などでご覧いただけますので、YouTube などでご覧いただけますので、もう一度あの日の感動をって方だったりとか、あと、本当何やってたのとか、三沢さん本当に 10.8 って思ってる方は、速度 10.8 って思ってる方は、ぜひ、アーカイブを見ていただければなと思います。改めて来てくださった方、生配信を見てくださった方、本当にありがとうございました。さあ、この後はいよいよゲストさんの登場です。バンドリバンドリバンドリガルパラジオ with アフターグロウ。お待たせしました。ここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのはこの方々です。どうぞ。
グースハウスのまなみです。
渡辺修平です。
斉藤ジョニーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめましてでございます。今回はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、先ほどオープニングを実は聞いていただいていたんですけれども、はい、音楽番組を目指していきますという感じで、まあ、アニソンアーティストの方だったり声優を呼んだりとかしていたんですけれども、うんうん、
はい、
こんなに全世界から愛された、はい、なんて言うんですか、J-POP の人が来るの初めてなんですごい緊張してます。
恐れ多い、ありがとうございます。ありがとうございます。
全然ね、
まあ、こう私もあんまり実はグサオさんに実はあんまりそんなにそこまですごく詳しくなくて申し訳ないんですけれども、聞いてるリスナーも多分ゲームをプレイしながら曲は知ってるけど、どんな方々なのかなっていうのを知らない方もいらっしゃると思うので、
はい、
グースハウスさんとはどういうグループなのか教えていただいてもいいですか。
はい、はい、グースハウスはもともとシンガーソングライターが6人今は6人なんですけど、はい、一人一人がシンガーソングライターで、それが集まって6人でやってるグループなんですよ。
はい、
はい、で全員歌えてコーラスとかもやりながら、
うん、
はい、やってて、で今はYouTube でたくさんこうカバーを上げさせていただいたりとかして、
うん、
でそれで自分たちのオリジナルも作ってリリースさせていただいてとかライブしたりとかやっております。
はい、
はい、
どうやってそのメンバーは集まっていったんですか。
もともととある、まあ、会社の製品のプロモーションの企画の一端だったんですよ。
ま
あ、特設サイト上のコンテンツのためにまあ集められてというか、う
ん
う
ん、みんなオーディションみたいな感じ応募した感じですか、それともこう君来てねみたいな。
あ、そんな感じ、そんな感じ。
おー、呼ばれていった。
はい、で初めはそれだったんですよ、
はい、
でもその企画がすぐ終わって、
はい、
でそれで終わらなかったんですよ、グループ自体は。
なんでですか。
なんかこれ楽しいんじゃねってなって
なんか馬があってみたいな、
はい、ちょっとで好奇心が湧いてきて、これちょっと続けてみようよって言って続けて、それが今に至るって感じなんですよ。
もう何年くらい今に
至る。今もう7年8年。
すごい長い付き合いですね、
は
い、
メンバーももうでも半分ぐらいは創建の時から変わってて。
そう
ですね、はい、ここまなみと渡辺はもう本当
後の方に入ってきた。
そう、今6年半とか
5年、僕と6年。
そうですね、それぐらいですね。
ずっと音楽を作り続けていらっしゃるところですね。
もうなんか、ね、とりあえず楽しくやること第一みたいな。
そうですね、楽しんだもん勝ち、
楽しんだもん勝ちみたいな。
YouTube で見させていただいてる映像もなんかみんなすごく楽しんでるすごいいい雰囲気というかグルーブが伝わってくるんですけど、カバー曲とか選ぶときどういう風に選んでるんですか。俺これやりたいみたいな。
あの、そのパターンもあるんですけど、まあいろんな全員でやるパターンとチームで 2,3 人でやったりとかもするんで、その時はそのチームで話し合って選曲していって、そこから、まあ、3つぐらい選んでそこから決めていくみたいなやり方を
して、ね、なんか話し合いが重要なグループですね
人数多いんで
話し合いがめちゃくちゃ多いですね
会話が多くないと成り立たないグループですよ ね、
そうですね。
あ、確かにね、
みんな好きな音楽違うから。
そうだね、
違うのに違うのによく成り立ちますね皆さん、ね、みんな音楽性のなんたらつって解散するじゃないですか
それ言っちゃうと、まあ、確かに音楽性の違いはもうバリバリあります。
それをカバーする仲の良さだったり、お互いのこう実力の認め合いとかで、
てか多分好きなジャンルでこう持ち寄れるというか、そこで補強していくっていう感じですかね。こう選ばれた曲とかにしても、いろんな方面からのやっぱ好きなジャンルとか得意なジャンルでこう埋めていくような
発見があって、どんどんこう広がっていくというか。う、ね、うん、アルバム今回聴かせていただいたんですけど、あの、全然まだアルバムの話入ってないのに急にしたんですけれども
ありがとうございます。
4月11日に発売されたフライトというアルバムも結構こういろんなジャンルに飛んでいるなと思って。
そう
そうですね、
そうですね。
やっぱ6人曲書く人間がいて、6人好きなジャンルがあってってなると、なんかこうオムニバスアルバムっぽいっていうかね。
ああ、そうですね、短編集のような。
そうですね、
ほんといろんな感じがして、こうドラマチックな曲もあれば、こうテンポがこうまた一気にリズム感が変わったりとかもして、これどうやって曲を作ってらっしゃるのかなってすごく疑問に思ったんですけど、どうやって作ってるの。
僕も入る前それすごい疑問だった
んです。あ、本当ですか答えてください
すごいなこれって思って、
こう、節操ないよなこいつらみたいな
そういう意味じゃないですけれども本当にバラエティに富んでるというかし、歌ってるメンバーも男性が歌い始めたと思ったら女性に変わったりとか、
そうですね、
あのパート割りもどうやって決めてるのかなとかすごい疑問でいっぱいなんですけれども、どうやって曲を、オリジナル曲はどうやって作ってらっしゃるんですか。
そう、基本的に、まあ、先ほどジョニー君から説明があったように、みんなシンガーソングライターなので、全員かけて全員歌うんですよ。でもその中でも、歌詞が得意な人、メロディーを作るのが得意な人、編曲が得意な人ってそれぞれいるので、それで例えば、じゃあ歌詞が得意な人で曲、歌詞が得意な人と曲が得意な人で一チーム組もうって言って、でそれで大体3チームぐらいできて、でチームごとに作って、コンペです。
チーム内チームを作った上コンペがあるんですか。
コンペがあります。地獄のグループ内コンペ。
え、でもそれ誰が決めるんですか。大人
大人も関わることもあります。だけど基本的には自分たちの良し悪しで決めていきます、
ね、あ、すごい。でも自分この曲絶対押したいっていうのがもし6人集まってしまったらもう殴り合いじゃないですかどうやって決めるんですか。
そこは不思議と、やっぱりいい曲はいいので、もうどんなに悔しくてもこの曲がいいねってなります。
まあ、この曲ならしょうがねえなみたいな、
しょうがねえなみたいな、
なんか爽やか決め方が浅いというか、
まあ、今ここで喋ってるんで爽やかにしてるだけなん
やっぱり殴り合いな、ちみどろ
そうやってね、
そうやって作ってるんですね、はい、曲が決まった後誰が参加するとかはどうやって決めていくんですか。
これはパターン、
パターン、ね、
6人いた方がいいねとか。
あ、そうですね、
あ、それはもちろんあります
ね。大体だから歌詞とか見てどんな歌とか、曲調とか踏まえてこの曲ライブで盛り上がりそうだからみんなで歌うかみたいな。
この、そうですね、その歌詞だったらこの人が歌った方が一番伝わりやすいと思うからこの人を真ん中に置いてメインはこの人でとか、いろんなパターンが
なんか皆さんが皆さんお互いのなんか強みとか、なんかどれが得意、どういう風に使ったらこう効果的か、全部みんなが分かり合ってる感じがして、
あ、それはあるかも。
そう
か、
すごいですね。あの、このラジオはですね、バンドリガールズバンドパーティーっていうアプリゲームのラジオなんですけれども、グッサウスさんの楽曲光るならもカバーで配信されているんですよ。
ありがとうございます。
いやいやいや、
嬉しい。ご自身が作った曲だったり歌った曲がカバーされるっていう経験は終わりですか、今まで。
まあ一回だけそのゲームのね、アプリで使ってもらった曲っていうのはあるんですけど、
な
ん
かそれは書き下ろしですか。
あ、じゃなくても既存曲を、
歌ってもらったことがあるカバー、普段してる方というかしてることが多いグループの方だと思うんですけれども、される気持ち、
なんかこう僕で言うと自分で書いた曲を自分で歌うより人が歌ってるっていうことの方が好きだったり
へえ、どうしてですか、それは。
なんていうんですかね、こう自分だともう自分の世界でしかないですけど、人が歌うことによってまた違う世界が見えるなと思ってて、なんで僕はこうすごいもう単純に嬉しいですし、また違った、さっきちょっと聞かせていただいたんですけどね、
はい、
彼なら聞かせていただいたんですけど、
はい、フィッパーバージョンを聞いていただきましたね、はい、
全然また違 う,
うん、
あ、こうなるんだ、
そうですね、
人が違ってアレンジが違ったりね、
はい、まあ、声優さんがまた歌ってくださってるじゃないですか、
そうですね、
やっぱ表現力すごいですよね、
そう、ありがとうございます、はい、あゆみさんに代わってありがとうございます、
いや、もういや、とんでもない、
語尾にかけての表現力伸びとかがすごい、
ちょっと違いますか、
全然違います、
歌詞の解釈が多分、うん、やっぱ人によって違うんだなっていうのがすごく伝わってきますね、
へ、
それがもう面白いですよね、
そうですね、もう今声優さんも本当に本業で音楽やってる人にも多分歌歌ったりされる方多いじゃないですか、
ね、
キャラソンとか、
あ、そうですね、ありますね、
そうだから本当にもう音楽家としても見習いたいこと、
見習いたい、
恥ずかしくなっちゃう、
いやいやいや、すいません、なんかすいません、
いやいやいや
なんかすいませんって言ったら、なんか勉強させていただいておりますけれども、はい、そんなグサウスさんは、4月11日に先ほど私もちょっと言いましたけれども、ニューアルバムと、さらにライブ DVD& ブルーレイを同時リリースされました、おめでとうございます、
ありがとうございます、
よいしょまずはアルバムのお話をねしていきたいんですけれども、タイトルお聞かせいただけますか、
はい、はい、タイトルはフライトと言います、
おお、どういった意味って、
はい、これフライトって要は飛行機、空港とかで、うんうんうん、乗って旅するときにフライトって言葉使うじゃないですか、まさにその旅という意味のフライトなんですよ、うん、
ジャケットもなんかお家が飛んでます、
飛んでます、
そうなんですフライトしてます、
はい、フライトしてます、フライって飛ぶってフライってしちゃうと結構こうちょっと躍動的なイメージあるじゃないですか、
うん、自分でこう羽動かさなきゃいけない、
はい、なんか攻めて高く飛ぶんだみたいな、うん、でもなんかそのこう春の迎え方って人それぞれじゃないですか、なんかこう悲しいこともあったりだとか寂しいことあったりとかするから、でもそういういろんなそういう春がこうそれぞれ始まっていく、フライトは始まるっていう、まあそういう意味でフライトっていう、
春をメインにした感じなんですか、うん、
やっぱりこの時期はちょっと意識しましたね、
そうなんですね、
はい、
うんうん、まあ、こうやって楽曲はどうやって作ってるんですかっていう話もね、させていただいたんですけれども、このフライトに作るにあたってアルバム作るよって言ってから曲を作り始めたんですか、その曲が集まっててアルバムになっていく感じなんですか、
これあれなんですよ、まあ、基本的にはじゃあアルバム出しましょうで始まるんですけど、うんうん、今まで書いたストック曲っていうのが膨大にあって、う
ん、
で
一人ずつ膨大にありますもんね、一人ずつ、
そうですね膨大にあって、それプラスアルバムを作るっていうことになってから、うん、テーマを設けて書いていくんですけど、もちろんそれの中でまたこう全部ひっくり返して聞き直して選んでいくような、
このアルバムにぴったりなのはどれだろうっていうのをまた 全員がやっていく、
まあ全員だったり、
はい、
個人であったり、
あ、
そこはぬるっといきましょう、
ね、テーマって誰が決めるんですか、なんかリーダーとか裏番長みたいな
裏番長、
まあ、裏番長、ね、まあ、裏番長、
まあ、僕たちは天の声って言ってますけど、
は
い、はい、裏番長的な、あ、まあ、もちろんそれもありますけど、はい、自分たちでちょっとやっぱり考えたりもしますし、は
い、やっぱみんなでそれも話し合いで、
話し合い
ですね、話し合いしますね、大きいテーブル囲んで、あでもないこうでもないっつってやりますね、
結構会う時間って多いんですか、
毎日
会ってます、
毎日会って、合わない
と、ただまあその話し合いが終わって制作期間になると、もうおはようとお疲れ以外会話がないっていうぐらい、
もう個室にこもって歌詞の人はずっと歌詞書いてる、
曲
の人はず
っと曲、こっちとかもスタジオにこもってずっと
そう、はあ、楽しい、あとはすごい制作の話も聞かせていただいて面白いなと思ったんですけど、ライブのね、
はい、
DVD も出るということなんですけど、
はい、
ライブってどういう感じでやってるんですか、みんな出てずっと出ずっぱりだった
りするんですか、基本的には今は基本的にそうですね、うん、出ずっぱりで、
なんか3人の曲とかこうチームの曲みたいなのを歌う時とかも
は、例えばまあ演奏を歌わない人たちが担っていたりとか、いろんな振り分けがやっぱあって、
はい、みんな楽器できるんですか、
できます、
そうですね、
はい、全部どんな楽器もできる、
この斉藤ジョニー君がもう本当何でもできます、多分できない楽器ない、
音楽の神様なんですか
いやいやいや、
何でも
全然もう器用貧乏なだけなんですけど
何のパートもできちゃうんですか、
はい、基本的にギターとか、うん、まあ、ベースは渡辺君が弾いてるからですけど、まあ、ベースもやるときあるし、ドラム叩くときもあるし、
やりながらコーラスもしたりとか
したりとか、
うわ忙しい、
でもなんか多分ここがそのメンバーライブのときに一番こう 周りに楽器を一番抱えてる3人。
この3人がね、
あ、この3人抱えてるってことは何ですか。自分の周りにめっちゃ楽器あるんですか。
彼女まなみとかギターもやりますし、打楽器とかいろんな小物楽器とか
パーカッション的なことも
やりまして、で僕もギターベースパーカッションっていうのがあったりとか。
この3人は特に要塞みたいな。
要塞
の時はライブだとどういう楽器の置き方してるんですか。こう自分楽器にこう人が移動していくというよりかは、
あのもうその担当楽器に
セッティングしてあります。
へー、
わちゃわちゃわちゃわちゃ、こまごまこまごま、
はい、ほんとここ2人は楽器数ほんと多すぎてもうあの後ろから前に出れないっていう。
渡辺と斉藤はね、
そうです、渡辺斉藤はもう一番後ろのちょっと段上がったところでいつもこう後ろから、
あ、ドラマーの方とかがいるところ。
そうそうです、そうです。基本的に僕らは
もう、感想の時にこう背中合わせでギター弾くとかあんまりできない。
真ん中に寄ってってこうちょっと楽しげにするぐらい。
そういうライブの仕方してらっしゃるんですね。初回限定版には2017年のライブツアーの CD も入っているということで、はい、あのライブのね様子もあのこの CD フライトというアルバムではあのアルバム音源も聞けるし、もう一枚の方ではライブツアーのこう空気感も感じられるということで、
はい、
もうそっちのフライトもぜひ買ってほしいですし、ライブ DVD& ブルーレイもね、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたい、聞いていただきたいと思いますね、はい、ということで、アルバムそしてブルーレイ DVD、今発売中でございます。ぜひチェックしてください。はい、
バンドリガルパラジオ with アフターグロー、ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。現在ガルパではチャレンジライブイベント譲れない思い燃える武士道が開催中です。またイベントと同時に天下統一 A to Z がパステルパレットのオリジナル楽曲として遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。続いてバイスシュバルツトライアルデッキプラスバンドリガールズバンドパーティーアフターグローが発売中です。ついに私たちアフターグローがバイスシュバルツに参戦、現在大好評発売中です。特別使用カードには御嶽蘭役さくらあやねさんの豪華白押しサインカードが入っていることもあります。続いて配信情報です。かすみ、らん、あや、ゆきな、ココロが歌うクインティプルスマイルが4月16日月曜日から、ポッピンパーティーの私の心はチョココロネが4月23日月曜日から iTunes ほか各配信サイトにて配信スタートです。私の心はチョココロネは iTunes では4月16日月曜日から先行予約受付開始されます。ぜひ聴いてみてください。そして5月2日水曜日にロゼリアファーストアルバムアンファングが発売、5月30日水曜日にブルーレイポッピンパーティー2015-2017ライブベストが発売します。よろしくお願いします。以上今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしています。宛先はガルパアットマーク joqr.net、 ガルパの綴りは GARUPA です。さらにアーカイブ配信もされています。詳しくは番組ページやガルパの公式ツイッターなどでご確認ください。というわけでお三人方ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたですか。
楽しかったね。
いや楽しかったです、
ね、優しい。ありがとうございます。本当に。というわけで改めてお知らせもお願いしていいですか。
はい、グースハウスのニューアルバムフライト、そしてライブ DVD& ブルーレイグースハウスライブハウスツアー2017年11月22日東京が、絶賛発売中でございます。
はい、
はい、ありがとうございます。でね、そのアルバム DVD ブルーレイを引っ提げてツアーも回らせていただきます。
はい、
グースハウスライブハウスツアー2018フライトと題しまして、5月5日ゼップ札幌、5月10日ゼップ名古屋、5月12日、ゼップ東京、5月19日ゼップナンバです。札幌名古屋は1年ぶりなのでぜひぜひ遊びに来てください。
ぜひです。
待ってます。
待ってます。
濃いな。 だんだん出してくる。でもですね、なんと来週もゲストに来ていただけるということで、
もうよいしょ
どんどん個性出せてください。1週目なんでね、皆さんこう距離を伺いながらだったのかもしれないですけど、2週目もご自由にしていただいて構わないので、もう宣伝終わったんで大丈夫ですよ、自由にしていただいて。はい、ということで今回のお相手は青葉もか役の三沢幸子と、グースハウスのまなみと、
渡辺修平と
斉藤ジョニーでした。
最後の挨拶は私の演じているもかちゃんのセリフを一緒にお願いします。せーの、
シャッシャ
ー。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。